主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水無月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきで138回。
138、
はい、
うん、
あのね、
は
あ、この間もちょっと喋ったんですけど、ケリーさん、あの2月にね、
はあ、
ちょっと東京と神奈川に遊びに行ったんです。
ああ、あれですか。
どれですか。
東京バナナ。 あれ違う。
あれの後か。まだ後日行ってね。
あ、
で、横浜の中華街に行ってきたんですよ。
はい、
うん、でまあいろんなちょっと高級中華とか。
あ、本当に
食べてきたりね。で、あの
どこ行ったの。
名前ね、ごめんなさい、店の名前覚えてないんだけど、
なんとかろう、
うん、なんとかろうは行った。
本当に、
うん、本当だ。
おまかいや。
でね、なんか 7,8 年前にも一回ね、あの仕事つながりの友達と中華街に行った時に、
ほう、
どこが美味しい店かとか分かんないじゃないですか。
分かんないね。
で、当時の携帯のネットで、
はい、
適当に調べたらパッて出てきたお店にとりあえず入ったんですよ、
うん、
でそこでね、まあ、中華だから餃子を食べたいと思って、
うん、
で餃子を食わせてくれと言ったら、うちには餃子はない。
ほう。
でも似たような料理だとワンタンスープがある。
ほう。
それを食えと言って、じゃあそれって頼んだんですよ。
ほう。
そしたらそこのお店のね、ワンタンが、ワンタンってさ、
ほう、
ちょっとお肉ちょろで、あの皮がベラベラってしたのが、
ほう、
たっぷりな感じありません？
うん、まあまあまあまあ、うん、
そしたらね、そこのワンタンも餃子みたいなでっかいんですよ。
ほ
う。でそれが丼にスープに使って10個ぐらい入ってるんですよ。
10個も
10個ぐらい。
ほう。
で、美味しかったんですよ
毎回、
うん、へー、こんなワンタンスープもあるんだって。
ほう。
当時行ったメンバーはもう初体験で、
はい、
ただし店の名前は覚えてないわけですよ。
はあ。
で今回中華街に行くにあたって、あそこ行ってみたい
よね、あそこに行きたいなと、
また食べたいよね、
うん、
だけどお店の名前が何だったかわからないわけですよ。
へえ。
で、まあ、ちょっと神奈川にいるリスナーさんとかにね、ツイッターで知らないかって問い合わせてみたら、うん、すごい情報不足で、
はあ、
で、あとね、チャーハンも頼んで美味しかったんですけど、
はあ、
赤いチャーハンなんですよ。
はあ、赤。
金華ハムとかなんかそういう、
ああ
いうのでなんか赤色に、なっちゃってるんでみたいなんですけど、後々調べると、うん、こういう店知らないかって言ったって、すごい情報不足でね。
それだけじゃ分かんねえな。
いや、ね、言われたりで、結局いろんなあの手この手使って調べたら、便利な時代ですね。ネットでいろいろ出てきて、ここだろうっていうのがあって。
本当に。
でそこ行ったら当たりだったんです。
ほんまかいな。
この小汚いこの店って、
そう思ってるだけじゃないの。
いや、ほんとほんと。でみんなでキャーキャーで食べたんだもん。
はあ。
うん、
同じ味だった。
同じ味だし、あの当時撮った写真と同じ。
ああ、
料理でしたよ。
ああ、はあ、
うん、美味しかったですね。
へ
え。で、この横浜の中華街歩いてて、まあ、いっぱいでお店で買っててとか食べててってあるじゃないですか。あれでね、なんか見てて思ったのはね、あの甘栗売ってるんですけど。
ああ、そうそうそうそう。
なんかね、偽物と本物があるから、
ああ
気をつけてねみたいなのが借り方いっぱいあるん
ですよ。いや、ダメでしょ、あれは。
ダメなの？
だあんな呼んでるやつはダメでしょ基本。
うん、だからなんかちゃんと いわゆる中華街公認の甘栗屋さんで栗は買いましょうねって。
いやー、僕も最近来ましたけどね、すんごい俗っぽくなったよね、
うん、あのね、あの栗でこんなもん持ったし、あのね、2,000〜3,000円で中華食べ放題、
うん、あ、そうなの、ね、食べ放題系がやったら増えて、
あれ私たちの町でも別に中国の方がやってるそういう店いっぱいあるから、なんか中華街に来たのに、
うん、
いや、うちの町と同じじゃんっていうのはちょっと、もうそんなはいかなかった。
あれ系はほら、なんかどれ食っても似たような味するでしょ、
うんうん、でもね、やっぱなんかね、ちょっと変わっ、別の何軒かはしごしたんですけど、
うん、
あの変わったのはね、アヒルの舌、
うん、
ベロ
ベロ
ベロ食べました。
ベロだけ。
うん、
こんなんじゃないの。
いや、なんか細長いの。うん、またまあいい。
北京ダックとかじゃなくての
下、うん、ベロ、
下
ベロ、
うん、
まあ、ちょっとコリコリして美味しかった
けど、
まあ普段は絶対こんなのに何千円も出して注文しない。
まあまあ確かにね。もうなんか水餃子のすごい有名なとこ行ったけど、すごく美味しかったけどね。ちょっと路地に入ったとこにあって、
ね、なんかもっと細かいとこ行けば楽しそうだね、ああいう中華街
って。ねえ、やっぱり表通りよりもやっぱりちょっと奥とか ね、なんかいろいろあります。
勇気がいるんだよね。
まあまあ、でも今はそれこそね、幸いみんな大概どの店でも誰かが何か書いてるんで、
観光ブックとかね、見たりしてね、載ってたりそのまず参考にしたりするんですけどね。まあちょっと美味しい旅もちょっとしてきましたよ。さあ、今回はですね、好評の大黒屋高大優。
好評？
好評ですよ。大好評。
大好評。
大黒屋高大優シリーズ最終回です。
ああ、やっときましたね。
はい。伊勢から江戸に向かうと、船で向かう途中遭難して、
うん、
カムチャッカ半島じゃない、アリューサン列島の島にたどり着いて、
うん、
で、まあ、当時ロシア領でしたから、そのアリューサン列島から、はるか西のペテルブルクまで行って、
うん、
女帝エカチェリーナ2世に謁見して返してちょうだいと、
うん、
お願いして帰っていいよと許してもらうまで
を
前回喋ってきましたが、
うん、はい、そうですね、
ロシア大陸、ユーラシア大陸をもう18世紀に
あっち行ったり、まあまあまさに横断ですね、
はい、
うん、
さあ、で、帰っていいよと許可をもらってですね、実際ロシア、シベリアのオホーツク、現在もある町ですね、
うん、
そこを出港して、日本に帰ります、
うん、
オホーツクを出港したのは1792年の、9月24日これ新暦の、カウントですね、
うん、
で、出港します。で、1ヶ月ぐらいでですね、根室湖、
ね、
日本語が久々に出てきた感じですね、
うん、そうやね
根室湖にね着きます。1792年10月20日です、
うん、
でも当時ロシアと日本は国交がないわけですから、
そうやね、
こんにちはって言ってもいきなり上陸させてはもらえないわけですね、
うん、
でちょっと待ってということで、これ北海道は根室はもうこの時代にはちゃんと港の機能はあったん
です。いやー、ないでしょう。まあまあ、その根室、まあまあ、ちょっとした町みたいにはなってたん
でしょう。まあ、村はあるでしょうね。交易、そのアイヌと和人の物流はあるわけでしょうから、
うんうん、
まあ、だから、その、ここ、根室にお役人がいたかどうかも微妙かもしれない。
いや、根室はあるでしょう。役所はあったと思いますよ。うん、
で、まあ、でも、いや、下っ端の根室の役人
に、まあまあ、もちろん、当然ね。
いいよとは言えませんので、
うん、
まあ、ここ、結局北海道を管理してたのは松前藩ですよね。
うん、
で、松前藩が、江戸の老中に、なんかロシアから船が来たんだけど、どうしたらいいすかと問い合わせをするので、
なんでそんな口調なの
現代風に言っただけなんで、
はあ、
うん、ちょっと待ってねということになります。
はい、
そのね、10月の20日に根室に来たでしょ。で、ちょっとなんかロシアが来たんだけどって、松前藩から江戸の老中に連絡が来たのが11月の28日、
うん、
1ヶ月かかって、
1ヶ月、
はい、でこの噂がですね、もう伊勢の国にも、大黒屋高大優の出身地の伊勢の国にも伝わって、
うん、
1792年の12月20日には高大優が 生きて帰ってきたんだってという情報も伝わってたそうです、
うん、
で、10月20日に根室に着きましたが、とりあえず上陸はさせてもらったのかもしれない。で浜辺のとか の、 あの簡易宿泊所みたいなところで、まあ、待機をさせられてるんですが、日本に帰ってきた大黒屋光太夫、磯吉、小一さんの3人のうち、小一さんがですね、翌年1793年5月11日に眠るで、
あら、ここで気の毒な。
ねえ、やっと日本って言っても当時蝦夷地は日本のようで日本でないけど、でも日本語通じるだけでも
まあね、シベリアで死ぬよりはマシだったのかもしれないけど、ね、まあこれはこれでまた
ちょっとね、ここまで
気の毒です
なのにね、というのが ありますよね。でなんで亡くなっちゃったのかはね、ちょっとわからない、ちょっと僕の調べではちょっとわからなかったんですが、死んじゃいました、
うん。
で日本側はですね、根室のに入港するんじゃなくて函館に回ってくれというふうに指示出しを出します、
うんうん。
なので、1793年6月15日だからもう10月に根室に来たんだけど、半年以上根室で足止めされてたんですよね、
うん。
でそこから、6月15日に根室を出まして、
うん、
1ヶ月後の7月15日、うん、1793年7月15日に函館に入ります。
これ全員なの？
そうですね、
ラックスマンも
まだそうです。そうです。
あ、そうなんだ。へえ。
そうです、はい。でネムさん、根室からさ、
うん、
函館って1ヶ月もかかるもんかね。
ねえ、まあまあそら風待ちなとか間違えればでしょうけどね。
でここで光太夫と磯吉と、
うん、
ロシアの施設であるラクスマンは売買します。
うん、そうだよね、ラクスマンはあれだよね、長崎に
行って長崎に行けって言われて、うん、で函館で日本漂流民は松前で預かりますので、ここでバイバイ、はい、
はい、
別れちゃうんですよね、
うん。
まあ、でラクスマンは長崎行っちゃって、それは、まあ、違う歴史の話に、
そうです
ね、なるので、今日はしません、
しない、
はい。で函館と松前はちょっと場所が違うもんね、
微妙にね、うん。
で函館に入港したのが7月の15日、
うん、
で約10日後の7月24日に、函館を立って陸路で松前に移動します、
うん。
約3日の旅ですね。松前って町はどこになるんですか？
松前はね、一番半島の先っぽですよ。
だって函館も先っぽじゃん。
函館ちょっとほらキュッてこうなんていうの、うちに入り込んでるじゃん。
なら
何半島だっけ、お島半島
のあの魚の尻尾みたいになってる、
そう、ま
あ、
本当におっぽの先っぽみたいな。
東側に函館という町があって、西側ですね、青函トンネルの出口のあたりだよね。
うん、まああれより、そうですね、まあ Y の字の付け根に函館があって、うん、Y の先っぽにあるのが松前って感じですね。
約3日ですね、うん。そこに移動して、ここで移動します。でさらに松前から光太夫と磯吉は江戸へと移動になります、
うん。
あ、ごめん、ラクスマンと売買したのは松前だ。だから函館に入港して、
ラクスマンって松前まで
行くんだ。松前に移動して、そこでだって7月31日日本に引き渡されるってなってるから、
うん、
うん、だから一回行ってるんじゃないですかね。 まあ、ともかくその辺、渡島半島で、
うん、
まあ、ロシア人とはバイバイしたのは間違いない。
まあ、そうでしょうな。
はい、これまたね、今度松前から江戸への移動はですね、
うん、
約1ヶ月の旅ですね。
そうでしょうね。
これって僕らも青函連絡船とかのイメージしかないけど、
うん、
江戸時代はこれどうやって、
いや、まあ、もちろん船でしょうね。
船でずっと江戸まで行くの？
いやいやいや、ダメでしょう。
青森県に渡って、そっから歩くのか。
陸路でしょうね。
あ、大変ですね。まあでも気候的にはいいだろうね。
夏か。
夏だもん。さあ、江戸に着いた大黒屋光太夫と磯吉さんですが、
うん、
1793年9月21日に、
うん、
何橋これ？
片平かな。片平橋門外御馬屋、馬小屋にいろと。
すごい待遇悪くない？
まあ当時はね、今は遭難した人はお客さんだけど、当時は罪人扱いですからね。
罪人なの？
うん、だってこれ一応鎖国ですからね。
だって好きで出てったわ
けじゃないですか。いや、そうだけど、そういうもんじゃん。海外から帰ってきたらだって死刑だよ。
あ、そうなんですか、うん、あらあらあら、まあロシアにいた方が待遇いいんだね。
まあ向こうはね、だから日本に関心があって日本の情報欲しいから、うん、日本人大事にするけど、
前回も言ったけど大黒屋光太夫はあのペテルブルグに行ってるじゃないですか、
うん、
あの時、まあ、いわゆる半年1年ぐらい待機してるわけですけど、
うん、
その間なんか美術館行ったり観劇劇を見たり、うん、舞台見たりとかいろんな文化的な活動もしてたそうなんですよ、
うん、
それを思うとなんかこんな待遇受けるんだったら
犯罪者だから、
ロシアにいた方が良かったんじゃないかな。でもこれってさ、この人たちもさ江戸時代の人だから、
うん、
海外から帰った人はさ犯罪者ってことは分かってるんだよね、
う
ん、
まあもちろんそうでしょうね。ウェルカムとは思われてないでしょう。
でもやっぱ帰ってきたかったんだもんね、
うん、
はい。江戸に着いたら目付けに取り調べを受けるそうです、
うん、
目付けとは、
目付けはまあ主に旗本御家人とかの監視役ですけどね。
警察みたいな。
まあまあまあまあ。
警察
一種。政府内の警察みたいな感じですね。うん、
で、1793年11月2日ですね。
うん、
江戸に来てから1ヶ月ちょっと。
うん、
で、徳川家成が、
合ってんだ。
合ってますね。
うん、
家成は何だ、11代
11かな、うん、なんかその辺です ね、
ね、なんかね直接会って喋ってるわけじゃないみたいで、ミスの向こうから。
そりゃそうですよ、そんな商人が将軍なんか口聞けるわけないです、うん、
で、翌年1794年ですね、
うん、
7月には、
江戸の番長、
江戸の番
役園内、お役園、
ですかこれ。
番長が地名で、お役園っていうのはその将軍家のお薬とかを育てる植物園みたいなのが
ある。じゃあ江戸幕府直営の、
まあまあ病院の、まあ、お雇いになったみたいな感じですね。
ああ、そう、小石川療養所ってい
う。そうそう、小石川養生所もその辺ですよ。同じ場所かな。
その一帯の、うん、あ。に雇い人になる、
うん、
だから公務員になっちゃったんだね今で言うと。
まあね、やっぱり当時やっぱり西洋の知識ってやっぱりそういう実学でどう役に立つかっていうのが一番大事なんで、まあ、こういうケミカル科学の分野がやっぱり一番、
うん、じゃあ何ですか、伊勢の国には返してくれなかった。
返し、まあまあまあまあ、同時に監視対象でもあるから、ちょっとしばらくはちょっと泳がして、いや、まあ分かんないからね、どういう目的だか分かんないし、うん、
あの卸屋国水務隊、井上康の卸屋国水務隊では、大黒屋光太夫たちは江戸まで帰ってきて、いわゆる軟禁状態ですね、
うん、
ここで、
はいはいはい、
あの薬農場で あの薬園でもう幽閉状態で生涯を終えたみたいな感じで終わるんですよ、
うん、
で実はですねの、まあ、あれは1970年代に書かれた小説なんですけども、
うん、
その後いろんな資料を調べてみると実はですね磯吉さんも高太夫さんも帰郷はしてるんです。
ほう。
一時的に里帰りは許されてる。
ああ、もう解放されたわけじゃなくて一時帰郷はしてるんだ、
はいはい、で磯吉さんはまだ若いんだよね。
ああ、磯さん
だから日本帰ってきた頃は30歳ぐらいなんですよ。
ああ、一番若い。だから
まだ日本出向した頃はまだ20歳ぐらいだから、
うん、
まあ独身だったろうし、
うん、
で高太夫さんは もちろん当時結婚されてて奥さんもいらっしゃるんですが、
うん、
ロシア国水務団で井上靖が語ってたのはあんまり仲のいいご夫婦じゃなかったというのかな、うん、
まあまあそこはドラマの設定としてね、
うん、いやいやいや、もう最後の後書きみたいなところで、うん、だから別にわざわざ伊勢に帰ってまで、
うん、
また夫婦ともに仲良く愛情豊かに暮らす気もなかったんじゃないかと、
うん、
まあそれは分からないですけれども、
うん、
はい、で
子供はいなかったの、
ごめんなさい、ちょっと
分かんない、
あ、でもいるんじゃないかな、子孫はいるからね、
うん、
で、1794年に江戸で暮らしはね、あのこの薬園で暮らすことになりますが、
はあ、
分かっている記録では1796年から日本に帰ってきて、
うん、
江戸に来てからが5、6年経ってから、
うん、
旧暦の12月18日に磯吉は伊勢に帰ってきています、
うん、
で、高太夫はね、1802年、
うん、
ですから日本に帰ってきて10年ぐらい経った旧暦の4月22日に伊勢に帰ってきてます、
うん、
でまたね、あのこの磯吉さんとか高太夫さんの家族は江戸の方に面会に来てるっていう記録もあります、
うんうん、
もうこの後磯吉も新蔵さんも、あ、ごめん、磯吉さんも高太夫さんも江戸で、暮らしてですね、
うん、
1828年に、大黒屋高太夫さんは78歳で亡くなります、
うん、
で、磯吉さんは1834年に73歳で亡くなるわけですね、
うん、
で、結局高太夫さんと磯吉さんはまあ、ロシア語が喋れるわけですよ、
うん、
なのでその辺をやっぱこう幕府側としては情報っていうのかな、
そうですね、
ためにこう、まあ、ロシア語をこう教えるということで彼らは、
うん、
で高太夫がね、ロシア語を教えた人っていうのは、幕府のオランダ通使、
うん、
そして通事馬場左十郎、
うん、
足立左内なんて方に、ロシア語を教えたそうで、この馬場左十郎って人はね、ご浪人事件って知ってる、
うんうん、
何これ
五郎人事件、高田屋貨幣とか、
うん、ああ、また別の、
そうそうそう、まあ、このあとまたロシア人が、
なるほど、
うん、
日本にてての関わる時の通訳として交渉の時に、うん、ロシアとのやり取りする時に活躍した人物だそうです、
うん、
あとですね、通訳やってる以外にですね、渡辺火山とか、
はいはい、
高見潜水、
潜石、
あ、ごめん、潜石、
うん、
中にもこうロシア語とかを教えたそうですよ、
うん、
で、結構ある意味有名人じゃないですか、珍しい人じゃないですか、ロシアに行って帰ってきた人って当時
高太夫が、
うん、だからいわゆる今でいうサインを求められるわけですよ、
いや超有名人でしょ、
だからなんかロシア語の書いたなんかサイン色紙みたいな、今でいうサイン色紙みたいなのっていうのはいろいろ点在今
している、あ、そうですか、
そうです、
へえ、
なら一筆ロシア語で書いてくれんかねということがあったそうですね。さあ、ロシアに残った新蔵さんと正蔵さんのその後もいろいろ情報がありますので、ちょっと彼らの情報もちょっと紹介しますね。1804年、光太夫たちが帰国して11年後ですね、仙台の若宮丸という船が、ロシアに流れ着いてきました。漂着してきました。で、その若宮丸の、あの船員たちもイルクーツクにやってきます。で、そこでね、8年間、若宮丸のメンバーは8年間イルクーツクで過ごしました。で、この人たちが新蔵さんと正蔵さんに会っています。正蔵さんが片足なくなった方、東証で片足なくなった
方。
新蔵さんは彼女作って結婚しちゃった
りして、ね、ロシア人とね、
そこからねちょっと記録が出てきまして、まず新蔵さんなんですが、日本語の先生として弟子を6人ぐらい持ってたそうです、でこの若宮丸、仙台の若宮丸のメンバーのことを何から何まで世話したというふうにしてもらったと若宮丸のメンバーは言ってます、で光太夫たちとバイバイした時の奥さんはもう亡くなっちゃってて、5歳を迎えていたという記録があります。で、片足切断した正蔵さんとは、仲違いをしちゃってたので、正蔵さんの面倒か、障害者になっている正蔵さんの面倒はあまり見なかったというふうな情報が残っています。
あ、そうなんや。
正蔵さんですね、片足切断した正蔵さんですが、新蔵さんよりも正蔵さんとの方が仙台の人たちはちょっと交流が深かったみたいだし、いろんな身の回りの世話を仙台チームの人たちから受けていたようなことが記録から分かっています、で、この仙台チームがイルクーツクにいる滞在中に病気で亡くなった、とのことです、45、6歳で亡くなったということですね。で、新蔵さんもロシアで日本語訳でなんかいろんな訳本を書いたりなんかしてたそうですね、で、この光太夫さんね、忘れてたんだけど、シベリアに滞在してた頃に、フランスの冒険家と出会ってるんですって。
ほう。
で、その冒険家さんの本とか、なんか記事とかで光太夫のことってフランスの方でも知られてたそうなんです。
へえ。
で、なんかものすごく紳士的な態度っていうのかな、でなんか好印象な人だったよっていうようなことが書かれてたりしてたので、その辺もなんかそのロシア滞在の時に、帰るのに一役買ったんじゃないかとも言われてますね。どうします？漂流しちゃったら。今ありがたい時代だね、国際社会
はね。どうしますって言われてもね。まあ、今はこういうパターンはないよね。だからその絶対全くその人から隔絶されたところで何年間も過ごさないっていう可能性はあるかもしれないけど、今はねどんな離島だってやっぱり要するにその未開の地っていうのはほとんどないわけだし、
無人島だったらちょっと困るけど、
どんなとこだってちゃんと政府があって、国と国の交わりがあって、どんな遠くだって1ヶ月はかかんないでしょ
う。そうですよね。でもなんかこういいな、なんかこの懐中時計とかもらったって前回言ったじゃないですか、そんなもん残ってんだよねちゃんとね、ねえ、エカテリーナ2世もねちょっと別品な方だとかなんかそういう感想を述べてたりとかね、
まあものすごいなんか月に行ったとかそれぐらいのレベルだよね今なら。
当時としたらそうでしょうね。 だって本当外国江戸時代に外国行った人なんか基本的にいないんだもんね。
そうですよ、数えるほどしかいない
な。これは漂流しちゃってたどり着いちゃってっていう、うん、ちょっと漁師は無理かな。何こせも世の中なこれで。
しかしまあなんだね、こうやってこういう船の乗組員ぐらいの人でもこうやって、まあ、いろんな経験がもちろん人間としての厚みを増やすんだろうけど、日本語の先生やったりとかでしもってね、これ結構三国通乱図説の翻訳やるとかやってるけど、やっぱり日本人賢かったんだね当時。
やっぱそうなんでしょうね、やっぱ教養が
ね、やっぱりこれぐらいの人でもやっぱりちゃんと字は読めてある程度のことは理解できるんだね。
やっぱその早く死んじゃったね人たちの中にはどうしてもそのロシア人との交流受け入れられないとか、やっぱそういう人たちなんか死にやすいんだろうね。本当生存競争的に、
まあやっぱりそうだよね。
食事が大変じゃないですか。
体力だけじゃないよね、やっぱりこういうとこは。
その最初にアリューさんの方に漂着した時食べ物分けてもらえるけど、で日本の食事じゃないわけですよね。なんかほらオットセイとかそういうのの生の肉とかエスキモとかね、ああいうイヌイトの人たちとか食べるじゃないですか。じゃあ食べろって言ったってね。だからそれを乗り越えれるやっぱたくましさってのあるんでしょうね。
そうやね。
もうケリーさん即死です。
即死か。
もうハンバーガーなかったら即死です。
あ
チョコレート
つらいね。あ、
うん、ね、
都会の砂漠で漂流してください。
そうですね、はいね、皆さんもなんか漂流したことある方とかね、ぜひお便り
適当だ
ください。あの大黒屋広大夫記念館っていうのが、
はい、
あの三重県鈴鹿市にありますのでね、
うん、
あのとても小さな資料館で、
うん、
こんだけって思うんですけども、
町の中だよね、なんか
住宅街の中ですね。
そうですね、
うん、だから昔のその村に、
はいはいはい、
本当当時の村の位置にあたりするところにありますね、
うん、
無料ですので。
あ、無料ですか。
何かのついでぐらいで行ってもらうといいかと思います、
うん、
さあお便りいくよ。今日はね、春の山風さんからお便りいただいております、はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。独眼竜政宗リブート2、まさか水月さんバージョンが聞けるとは思いませんでした。神回ですね。お二人の配役どちらも良かったです。個人的には政宗は、柳楽優弥君なのは本当にドンピシャだと思います。ということで、私が前から練っていた妄想大河を送らせていただきます。やってみると、ベテランと若手のバランスが難しく、どちらかに寄せると花がなくなるので結構難しいですね。NHK 大河が無難な配役に落ち着く理由が分かった気がします。
うん、
私が新規獲得のため、新規視聴者獲得のため、
うん、
いっそ若手に、全振りした大河を作ってみました、
うん、
関ヶ原の合戦のね、関ヶ原を秀吉子飼いの武将の視点で描きたいと思います、
うん、
妄想大河関ヶ原です、主人公はいません。
ほう、
ルーキーズ的なノリになればと思います、
うん、
ということで、とりあえず読むよ。まず東軍の武将ですね。
すげえな。
黒田長政、
うん、
綾野剛、
うん、
福島正則、山田孝之、
うん、
加藤清正、小栗旬、細川忠興、久保田正隆、
うん、
前田利長、山崎、なんだろうこれ、
わかんない、
山崎樹木の樹に
藩、
模範の藩、
規範の藩、
規範の藩、でこう樹藩、
うん、違うと思うな、
ね、ごめんね、読めない、はい、山内勝豊、
なんとかのり、高のり、なんだっけな、忘れた、はい、
山内勝豊、
うん、
荒川
よしよし、
よしよし、
うん、
アマチュアに出てた人だね。
あ、そうそうそう、あの駅員さん、そうそうそうそう、
そんなのっぺらみたいなのでいいのかな、まあまあいいや、はい、浅野行長、
うん、
向井治、 田中義政、
うん、
誰これ。
田中義政はあれですよ、あの人、三成捕まえる人ですよ。
あ、斉藤匠、
うん、
はい、池田輝政、松坂桃李、
うん、
加藤義昭、
うん、
東出昌大、
うん、
東堂高虎、田中圭、
うん、
伊達政宗、
うん、
柳楽優弥、
ここか
最上義昭、渡辺一慶、
うん、
京極高次、カンニング竹山、
うん、
小早川秀明、姿正樹、
うん、
かと思う。カンニング竹山結構人気あるね。なんか上げる方いらっしゃるね。
ああ、ね、まあちょこちょこ ね、お芝居されてますね。
さあ次、西軍、
うん、
石田三成、星野源、
うん、
なんか今度あれだね、真田丸で秀忠やるんだってね。
あ、そうなの、うん、星野源って歌って歌ってる、
真田あの紅白に出てた人だよね。
歌ってるよね、
うん、ああ詳しく知らないです、はい、島左近、
うん、
寺島進、
うん、
これおじさんですよね。
そうですね、
はいはいはい、石田正純、
はい、
これ正成のお父、三成のお父さん兄弟、石田家ですよね。あ、でも若いから弟かな。松田翔太、
うん、
福原、
なんか何だったっけな、家臣だよねこれみんな、石田家の、
あ、うん、長なんとかさん、ごめんなさい、長秋
かーなー、高、長高、
長高、うん、なんかあの役の字の皮変のないやつみたいな、
ね、種子島時高の高だから
長高、
長高かな、
森山未来、
うん、
大谷義次、
うん、
二宮和也、
うん、
小西行長、玉木宏、
うん、
毛利輝元、浜田岳、
うん、
吉川博家、阿部貞夫、
うん、
浮田秀家、生田斗真、
うん、
安国寺英慶、安国寺英慶、西村正彦、
うん、
増田長森、
うん、
ナイツ花輪、
うん、
長塚正家、ナイツ土屋、
夏塚正家
、うん、ナイツ土屋、
うん、
前田玄義、安田サーカス、クロちゃん、
うん、
上杉景勝、西島秀俊、
うん、
直江兼次、伊勢谷雄介、伊勢谷雄介
どっちだっけ、
次行こう、佐竹義信、松山健一、
うん、
織田秀信、
うん、
織田信成、
うん、
これ子孫だからって
ことですか。そう
や
ね。
脇坂康晴、
はい、
誰これ。
脇坂は裏切る人ですね、関ヶ原土壇場で、
西から東になるの、
うん、そうそうそう、
うん、佐藤健、
うん、
長宗我部森親、
うん、
福士蒼太、
うん、
真田正幸、
はい、
草刈正雄、
はい、
真田幸村、市原隼人、
そこは違うんや、
うん、島津義弘、ゴリケン、
はい、
誰です、ゴリケンって
分かんない、
鹿児島枠だそうですか、
はいはいはい、
島津豊久、
はい、
久保塚洋介、
はい、
立花宗茂、鈴木亮平、
うん、
東軍の徳川勢ですね、
うん、
徳川家康、金八先生、武田鉄矢でいいのかな
ってことかな、
徳川秀忠、金八さんの息子、本当の息子ってことかな、結城秀康、
はい、
上戸彩、はあ、
井
伊直政、原田泰造、
はい、
榊原康政、
はい、
鳥居忠元、
元忠、
酒井忠次の3人は踊る大捜査線の三馬家、
はあはあ、
あれ加藤総一郎さんとか、
そうですね、
はいはいはい、で真田信行、佐藤隆太、
うん、
で豊臣家、
大泉じゃないんだ、
うん、豊臣家、秀吉、竹中直人、
うん、
ねね、篠原涼子、
うん、
チャチャ、七尾、
うん、
知ってる？七尾って
七尾、うん、
なんか au の CM の乙姫役の人だって。
そうですね。
大野春永、桐谷健太、
うん、
これ au の CM の浦島太郎だそうです、
うん、
以上です。省略したかったのですが、脇役を楽しむ大河になりそうなので全部書かせていただきましたということですが、うん、豪勢ですね。
うん、
うん、でね、僕ね、この山のあて春の山風さんのこのお便り読んでて思ったんだけど、
うん、
この関ヶ原を大河ドラマにしてね、
うん、
でそのおのおのの大名家とか武家のお家って東に着くか、
うん、
西に徳川か豊臣かどっちに着くかっていろいろ揉めてると思うんですよ、家の中でも、
うん、
でオムニバス形式で今日は伊達家のこの関ヶ原の合戦に臨むどっちに着くかっていうその家の物語、
うん、
来週は京極家ではとかっていうのを一本ずつやって、
うん、
ほんで最終回のあたりでみんな総出でね、その戦国武将が出てきて合戦する、
うん、
これもやっぱ主役はないんだけど、
うん、
なんかそういうなんか各家のお家事情をこうオムニバス形式で紹介したら面白いんじゃないかなって思ったんだけど、
うんうん、いいんじゃないですか。
そしたらすごい俳優豪勢で、
ああまあね、その戦闘シーンに特化せずね、戦闘をまあまあ本当に真ん中の山に持ってきて、うん、そこまでとその後をね、
そうそうそう、
丁寧に描くっていうのは面白いかもしれないです ね、
なんかそういうの面白そうだなってこう思いました。
うん、
うん、まあ
何人かなかなか、ああこの人いいなっていう人も
いました、
いますね。
例えば
ね、
やっぱ最上義明の渡辺一景、
あれはひどいね。
ひどい、そうですよ。渡辺一景嫌いなの？
いや嫌いじゃん、いや役者としての渡辺さんはすごく立派な、うん、立派というかすごいね、お芝居ご上手な方ですけど、最上じゃねえなって。
うん、まあ奥州藤原氏やってたけどね、この人。
うん、ああそうか、うん、はははは。うん、まあ面白いですね。山田孝之、まあ、福島正則か、うん、なんかいいんじゃないですか。
なるほど。
カンニング竹山なんかの使い方もいいですし、
京極高津ってそんなカンニング竹山みたいな、そんなもっさい感じする。
もっ、うん、家柄はいいけど、なんか結構嫁さんにあれされる人でしょ。
ああ、お初さんだもんね。
大津、うん、でね、籠城して、
うん、
小早川秀明のこの人も何だっけ、読み方よく分かんないけど最近よく出てる人ですよね。
この姿さんね、これジャニーズの子？
違う違う違う、この人も劇団の役者の人で、この人もなかなかいいと思います。
もうケリーさんはあれだな、前田玄衣のクロちゃんかな。
どういう前田玄衣ってそんな出る？
そんなことね、
交渉するだけ。
うん、
うん、
だからなんかね、秀吉様とかでこうやって喋るんだよね。
ああそうね、
わわわみたいな。
ああそうですな。ああ寺島進の島佐子もいいね。
うん、ね、やっぱこう戦国もの女性枠がちょっとこれ少ないけど、
無理やり
これね、年々のね、篠原涼子はいいと思う、ね、
あ俺もそれ思った、
うんうん、ね、
これはいいと思う、
はい、
うん、
また、いろいろ練って、あの続編があったらお願いしますね。
はい。
じゃあね、今日はね、ここまでにしましょうかね。はい。おもれきでは、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。お便りテーマとして、うん、あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマの思い出や感想など、募集しています。他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。
はい、
お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。うん、メールアドレスはおもれき2013@gmail.com。Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。さらにおもれきでは YouTube でも過去の回を配信しています、ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録もお願いします。
うん、
そうそう、あのね、 おもれき過去の回ね、今過去25回分ダウンロードできるようにポッドキャストの方では、
ああはいはいはい、
最近あの15回までしか出せなかったんですが25回出せるようになってます。さらに振るのは YouTube でチェックしてみてください、
うん、
はい、ではまた次回ポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。